Good afternoon, everyone. Today, I think Su-chan is going to translate in English. So if you'd like to hear in English, please go sit near Su-chan.
今日は Su-chan が通訳をしてくださいます。いつものように心から、ご奉仕感謝したいと思います。本当にダニエルさんも言ってましたけれども、外にしばらくいるとまつげが凍って、鼻毛が凍って、耳毛まで凍りそうな寒い1週間、1週間以上ですよね、でしたけれども元気にこのように皆さん礼拝に来ていただいて、共に礼拝できることを心から感謝したいと思います。まだしばらくこの寒い、天気がね、続くそうなので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。で今日は久しぶりに、コウキ君も、ね、来てくれました。やっぱ若いですね。半袖ね、もう私には真似できない、感じですけれども、風邪をひかないように皆さんもそれぞれ気をつけてください。一言感謝のお祈りをして、そして今日の御言葉を一緒にまた読んでいきたいと思います。愛する天の父なる神様、本当に寒い日が続きますが、そのような中にあっても守られ、このように礼拝を持つことができました。心から感謝いたします。どうぞ今日の礼拝も最後まであなたが共におり、豊かに導いてくださいますように。また体調を崩されている方や、礼拝に来たくとも来れない方々もおります。主を一人お一人を心に留めてくださって、今いらっしゃるところにあって、あなたの御手を持って慰め支えてくださいますように。今からあなたの御言葉をお読みしたいと思います。どうぞあなたの御霊によって、あなたの御言葉を語ることができますように、この者を助け導いてください。これからの時をすべて御手にお委ねし、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちの今年のテーマはビジョンでしたね。でその今年のテーマの、サブテーマって言っていいと思うんですけれども、今私たちは御声を聞くという視点からマタイの福音書を学び始めているところです。で前回は救い主メシアの誕生のいきさつについて、ヨセフの信仰からですね、神様のご計画が自分の思惑とは異なるものであっても、御声を信じて従っていくということの大切さを私たちは学びました。今日はその続きになりますが、そのメシア誕生、イエス様の誕生に際して、おそらく世界で初めてイエス様を礼拝した外国人、異邦人である、いわゆる東方の博士たちの物語からですね、彼らが聞いた神様の御声というものについて考えていきたいと思います。でまず今日のメッセージのポイント、本論に入る前にですね、今日の聖書箇所の背景についていくつか説明を加えさせていただきたいと思います。まず時代背景についてなんですが、今日の聖書箇所はイエス様が生まれた、そして名前をつけた、一章の一番最後のところですね、イエス様の誕生のいきさつのすぐ後に記されているので、そのすぐ後に起こったことである、そのように理解される方も少なくないんですけれども、実際は1章と2章の間には1年から2年ほどの年月が経過しているということ。ルカの福音書のこのクリスマスの箇所では、緑語という言葉が使われています。緑語で、緑語という言葉は新生児を指す言葉、生まれたばっかりの赤ちゃんを指す言葉なんですね。一方このマタイの福音書では生後1歳から2歳くらいまでの子供に対して使われる幼子という言葉が使われている、ことからもこれは生まれてすぐ後の出来事ではなくて1年ないし2年くらい経った後の出来事だから、ヨセフとマリアは、ベツレヘムに来て住民登録をしに来た際にイエス様生まれましたけれども、その後一旦おそらくナザレに帰って、おそらく何らかの事情でまたベツレヘムにこの時来ていた、あるいはもう引っ越してきていた可能性もありますね。 ルカの福音書では馬とは書いてないですけれども、こう家畜小屋というかね、そういうところで生まれた。でも今日の箇所はもうすでに家ってなってますよね。家にいた、まあ、そういうことからもある程度年月が経っている。そしてそれを裏付けるかのように今日の箇所の少し先を見てみたいと思うんですが、16節を読むと次のように記されています。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。これがイエス様が生まれてからすぐ後の出来事だと思いながら読んでいると、あれなんかおかしいなと私たち思いますけれども、でも実はもう1年2年経ってるということが分かると、ヘロデがどうして2歳以下の子供を、男の子を殺害したかということが、辻褄が合う、分かってくると思うんですね。ところでこのヘロデ大王、ヘロデという王様はこの時どうしてたかだか2歳前後の幼子に対してここまでの殺意、ここまでの脅威を感じる必要があったんでしょうか。何もできないですよ、2歳じゃ。常識的に考えればユダヤ人の王様が生まれたのであれば、ユダヤ人にとっては嬉しいことですよね。めでたいことであるはずです。それなのにヘロデ王の反応、ヘロデ王だけではなくてエルサレムに住んでいた人たちの反応というのは全く正反対でした。彼らの反応が3節に書かれています。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った、そしてエルサレム中の人も王と同様であった。本来であれば喜ぶべきところを彼らは恐れ不安に戸惑った。その一番の理由は、このヘロデという人が正当なユダヤの王様ではなかったということが挙げられると思います。一番の理由、彼自身は実はユダヤ人でもなかった。ユダヤ人ではなくてイドマヤ人という人でした。でイドマヤ人というのは遡っていくと旧約聖書のヤコブの双子のお兄さんのエサウ、ね、知っている方もいると思いますが、そのエサウの子孫と言われています。まあ、エドムなんて、ね、呼ばれますけれども、地図を見るとだいたいユダヤのちょっと南の方にエドム地方、イエス様の時代になるとその辺はイドマヤ地方と呼ばれるんですけれども、その地域の人であった。ですから、彼らは兄弟民族なんですね。兄弟民族なんですけれども、もう犬猿の仲、ものすごい仲が悪かった。イスラエルの人たちも歴史の中で何度もこのエドム人あるいはイドマヤ人に苦しめられてきた。もう顔も見たくない、もう大嫌い、お互いにもう大嫌いっていう、そういう民族の間柄だったんですね。じゃあそんな彼が、本来であればユダヤ人に嫌われているはずの彼がどうして王位につくことができたのか。でこれもいろいろ調べていくと面白い話があって、もう1時間も2時間も話せるんですけれども、長い話を短くしてしまえば、ローマ帝国が彼のバックにいたからです。彼はローマ帝国にはすごく気に入られていた。で当時世界を支配していたローマ帝国をバックに、彼は王様王位という位を持つことができていた。だからユダヤ人たちから好かれて、尊敬されて選ばれてユダヤ人の王になった人ではなかったんですね。ローマのまさに虎の威を狩る狐じゃないですけども、ローマ帝国の力をバックにユダヤ人を支配していた、そういう王様でした。まあ、そのような背景からですね、彼は常に自分の地位を脅かす存在に、悩み続けた、恐れ続けた、言われています。みんな自分の命を本当は狙ってるんじゃないか、そういう猜疑心をいつもいつも持って彼は生きていたんですね。で晩年には自分の妻息子たちも信用することができなくなった。まあ、彼の妻はユダヤ人でした。ユダヤ人に少しでも気に入ってもらおうと思って、ユダヤ人の妻をね、いいとこの家のお嬢さんをもらったんですけれども、その自分の妻さえも信用できなくなった。 そして自分の実の息子たちも信用できなくなって、次々に処刑していくんです。自分の親族も処刑していきました。まあ、そんな彼にとってメシア、いわゆる正当な王位継承者の誕生、またその噂というのは一番恐れていたことだった。だから3節、彼は恐れ惑った、書かれているわけですよね。そしてそんな彼を取り巻くエルサレムの人々、祭司や学者たちも迂闊に喜ぶことができないわけ。内心はもしかしたら喜んでたかもしれません、あ、ついに。でも迂闊に喜ぶことができなかった。少しでもそんな素振りを見せたら自分の首が飛びますから、あ、本当のメシアが来たらしいなんて、少しでもニコなんてしたらもうヘロデに目をつけられて自分の首が飛んでしまいますから、少なくとも外面はヘロデ大王に忠誠を誓うふりを彼らはしていなければならなかった、まあ、そういう事情もあっただろうと思うんですね。だから時々彼らは無関心だったからイエス様のところに行けなかったとかね、そういうふうに読むこともあるんです、まあ、それももちろんなきにしもあらずなんですが、それ以上にヘロデを恐れるあまり迂闊なことをできなかったってこともあったと思います。まあ、今日私たちは自由にクリスマスを祝うことができます。イエス様の誕生を喜び祝うことができますが、でもそれは当たり前のことじゃないということを覚えたいと思うんですね。で、世界には今日でも今日でも未だにそうすることができない人たちがたくさんいるということを私たちはやっぱり覚えて祈る必要があると思います。次に、東方の博士たちについて少し、補足をしたいと思いますね。彼らは一体何者なんでしょうか。はっきりしたことはわからないんですけれども、今日の聖書箇所からいくつか推測できます。まず彼らはエルサレムから見て東の方角からやってきた人たち、東からやってきたということ、そして星、つまり占星術に関する知識を持っていたということ、そしてメシアについて、メシアの到来について何らかの知識を持っていたということ、でこれらのことを総合的にから推測すると、おそらく彼らはかつてのバビロニア帝国、まあ、今のクウェート、イラクの南部のところですね、あの辺りからやってきた人たちであろうということが推測することができるんですね。で、バビロニア帝国、ね、皆さんも歴史の教科書でもしかしたら一度ぐらいは聞いてうっすら覚えてるかもしれませんが、バビロニア帝国というのは実は占星術の発祥の地と言われてます。今占星術といったら中国にもあるし、エジプトにもあるし、中東、それからヨーロッパにも昔から占星術っていろいろあると思うんですが、そういった占星術の大元になった発祥の地がこの古代のバビロニア帝国であった、まあ、言われているんですね。で、その占星術というのは今日私たちが雑誌とか新聞の裏でよく見る星座占いとはちょっと違うんですね。皆さん見てますか？まあ、クリスチャンだったら見てないかもしれませんね。獅子座の運勢、今日のラッキーカラーは紫なんて言ってね、紫のネクタイして着たりして、ね、そういうことはまあ皆さんしないと思いますが、そういうのとちょっと違うんですね。そういう今日の私たちが言うその星座占いというよりはむしろ天体観測に近いものだった言われてます。ですから天体を観測することによって季節の概念が分かるようになりました。時間という概念が生まれました。そこから数学が発展しました。それが建築にも役立っていくようになりました。だからこの占星術、星を観測することによってこのバビロニア帝国は大きく発展していった、言われているんです、まあ、そういうある面科学的な面もある。で、当時の人々にとってはですね、今の私たちのように宗教と科学との間に明確な区別っていうのは特にないまだ時代ですので、だから当時の人々にとってはまさに、季節をこう予見したりですね、この時期にやったら良くなるよとか、そういうことが分かるということはまさに魔術や魔法のように 当時の人たちにはおそらく、特に民衆にはですね、思われたんだろうと思うんです。だから日本語では彼らのことを博士と訳してますけれども、ギリシャ語ではマギーっていうんですよね。英語の聖書でもワイスマンから最近はマギーっていうふうに訳していると思うんですが、これはマジックの語源ですよね。マジックという言葉はここから来ている。で、日本でもいますよね。マギーシロー、マギーシンジっているじゃないですか。多分あのマギーはこのマギーから多分来てるんだろう。確認してないからわからないですけど、多分そうだと思うんですね。奇術師、魔術師を指してマギーという言葉が使われた。いずれにしても彼らは宗教的な指導者であると同時に、そのいわゆる天体観測、科学的なそういう知識も使って国家に仕える、国家の繁栄に仕える、いわゆる神官、神の神官、あるいは高官、非常に位の高い、人たちであったと思われますね。で、彼らの地位とか財力というのは、彼らがイエス様にこの後捧げた、プレゼントからも分かりますよね。黄金とか乳香とか没薬とか、どれもみんなめちゃくちゃ高いものばっかりですよね。彼らにはそういう財力があった、旅をする力もあった。でもそれ以上に重要なことは、彼らがメシアについてかなりの知識を持っていたということなんです。彼らがやってきたと思われるバビロニアというところは、実はかつてユダヤ人たちが捕囚として捕らわれていた地でした。イエス様が生まれる約400年前まで、彼らはそこの、その地に70年間捕囚として捕らわれていました。そして彼らが捕らわれている間、いつかその異教の地なわけですよね。外国人の地に無理やり連れて行かれた、その地で彼らはいつかふるさとに帰れる。いつかふるさとに帰って、失われた自分たちの国、王国を再建するんだ。神様はそうしてくださるんだ。そういったことを夢見ていたわけですよね。そんな彼らの心をいつも支えていたのは、イザヤをはじめとする預言者たちの言葉だった。神様は必ずイスラエルを元通りにしてくださる、回復してくださる、そういう預言がイザヤ書、エレミア書、その他の預言書にたくさん出てきます。そういう言葉、彼らの心の拠り所だったわけですよね。だからそういうユダヤ人たちを通して彼らがこのメシアのことについて知っていたとしても全く不思議ではない。しかも驚くことは、博士たちがユダヤ人の立法学者や祭司たちよりもむしろ正確にメシアについて理解していたということなんですよね。ユダヤ人たちが当時信じ、また期待していたメシアというのは、いわゆるユダヤ民族の政治的、軍事的、あるいは民族的な解放者に過ぎなかった。ローマ帝国から解放してくれる、そういう指導者に過ぎなかった。でも、もし仮に博士たちが同じようにこの救世主メシアのことを考えて理解していたとしたら、わざわざ拝みに来るでしょうか。かつては自分たちの奴隷だったわけですよね。かつては自分たちの奴隷で、ユダヤ人なんていうのはたくさん支配した地域の民族の一民族に過ぎなかったわけですから、自分たちのかつては奴隷で一少数民族に過ぎなかったこのユダヤ人の王の誕生に対して、まるで自分たちの王に対するかのように高価な贈り物を持って、危険を冒し長い道のりをやって礼拝をしにわざわざ来るだろうか。むしろ彼らはイエス様が単なるユダヤ民族の解放者ではなくて、自分たちも含めて全世界全歴史に救いと希望をもたらす約束の救世主メシアであるということを、預言者たちの言葉を通してかなり理解していたのではないかなということが、推測することができると思うんですね。いずれにしても彼らは世界で初めてイエス様を礼拝した異邦人、外国人になりました。それまではいわゆる民族宗教信仰としか思われていなかった聖書の御言葉、今でこそ世界中に聖書ありますけれども、この時代は聖書なんて言ったってそれはユダヤ人の宗教という考え方でした。その 民族宗教信仰としか思われていなかった聖書の御言葉、神の御声、神の言葉がこの時世界のあらゆる国々、国民にその予言の通りに開かれていった最初の瞬間であったと言ってもいいと思うんですね。アブラハムに神様約束しました。あなたを通して世界中の国民が祝福される。でもずっとそれまではユダヤ人だけだったんです。でもイエス様が生まれた時に一見全く関係ないと思われる東の果てから外国人、異邦人が来てイエス様を礼拝した。ここに神様の不思議な導きとその救いのご計画を私たちは思わずにいられないと思うんですね。まあ、少し背景が長くなってしまいましたけれども、ここから神の御声を聞くという視点でまた3つのことを私たちは今日心に留めたいと思います。最初にその3つを申し上げたいと思いますが、まず第1番目、それは神様はご自身を尋ね求める者にご自身を表してくださるということ。2つ目は神様はその時その人にとって最も適した方法で導いてくださるということ。最後に3つ目は神様の御声、導きは聖書の御言葉によって確証される、あるいは立証されるということですね。神様はご自身を尋ね求める者にご自身を表してください。神様はその時その人にとって最も適した方法で導いてくださる。そして最後に神様の導き、その御声は聖書の御言葉によって裏付けられる、確証されるということです。まず第1番目ですけれども、神様はご自身を尋ねる求める者にご自身を表してくださいます。どんなに聖書の知識があっても、また律法をはじめとした宗教規則を厳格に守っていたとしても、あるいはアブラハムの子孫、アブラハムの血を引くものであったとしても、神様を尋ね求める心がなければその御声を聞くことはできない。律法学者、祭司長、聖書の専門家はイエス様を目の前にしながらイエス様が約束の救世主、メシアであることを悟ることはできませんでした。逆に今日のところに登場した東方の博士たち、聖書や律法については詳しく知らなかったかもしれない。そのような外国人であったとしても、心から神様を尋ね求める人には神様はご自身を表し導いてくださるということ。そしてこれは今を生きている私たちクリスチャンにも同じことが言えると思うんですね。信仰を告白し、そして洗礼を受けて毎週礼拝を守っていたとしても、その心に、私たちの心に主をしたい、尋ね求める思いがなかったら、なくなってしまったら、神様との関係も御声を聞く私たちの力もどんどんどんどん弱くなっていってしまう。私たちは便宜上とはいえ、クリスチャンになる前の人のことを何て言いますか、スイカーって言いますよね、求道者。そしてクリスチャンになった人のことはスイカって私たち呼ばなくなっちゃうんですよね。求道者って呼ばなくなっちゃう。でも本当はクリスチャンこそスイカーでなければいけない。クリスチャンこそ主をしたい、尋ね求め続けるものでなければいけないということを私たちは心に留めたいと思うんです。マタイの7章7節に、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、有名な言葉があります。ギリシャ語の現在形は継続を表しますから、正確に訳すならば、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい。クリスチャンになったらもう求めなくていい、探さなくていいってことじゃないんですね。続けなさい。イエス様は御言葉を語られる際によく、聞く耳のあるものは聞きなさいおっしゃいました。私たちは今聞く耳を持っているでしょうか。主をしたい、尋ね求める心を私たちは失ってはいないでしょうか。今一度自分自身を私たちは顧みる時を持つものでありたいと思います。第2番目に、神様はその時その人にとって一番適した方法で導いてくださる、声をかけてくださるということですね。その職業柄、おそらくいつも星空、夜空を見上げていたであろう博士たちをイエス様のおられる場所へ正確にね、こう GPS のように正確に導くために、最も適した方法は何かなと思った時に、神様、あ、それは星だとおそらく思ったんです。だから星を神様はこの時用いられた。もし彼らが別の職業であったら、 あるいは近眼で夜空見上げても星がよく見えない、そういう人であったら、おそらく神様別の方法をこの時取られたんじゃないかなと思うんですね。その前のヨセフの場合は星じゃなくて今度は夢でしたよね。夢を通して神様語ってくださった。まあ、皆さんも夢を通して神様から語られる、ね、そういう体験をした人いるかもしれません。僕最近すごい面白い夢を見て、夜中の3時ぐらいにトイレで目が覚めたんですよ。すごい面白い夢だったので、朝起きたらこれはもう絶対妻と娘にこれ教えようと思ったんです、その時は。ところがトイレから帰ってきて寝て、朝起きたら面白い夢を見たってことは覚えてるんですけれども、その内容が全く思い出せないんですよね。そういうことないですか、皆さん。話そうと思ってたのに忘れちゃう、まあ、そういう場合は神様もおそらく夢を通して語らないでしょうね。夢を通して語ってもこの人は忘れるなと思ったら、別の方法を通して神様はきっと語られるかもしれません。またアナちゃんの証を思い出しますね。もう2年3年前になりますでしょうか。アナちゃんが洗礼を受けるときに証をしてくれましたね。ここにスクリーンに映し出して、その中でアナちゃんがその時勉強していたこのいわゆる筋肉か何かの組織の絵を出してですね、こんな精巧なものは自然にはとてもできない、そこに神様の創造の技っていうんでしょうか、神様のこの見業っていうのは彼女はすごく感じたっていうような証の中でしてくれたと思うんですけれども、僕なんかそんなの読んでも神様の声なんか全く聞こえないですけれども、アナちゃんはそれを読んだ時に、はあ、神様思ったわけですよね。人それぞれだと思いますけれども、そのように神様っていうのは本当にありとあらゆる方法を用いて私たちに語りかけ、そして導いてくださっているということ。確かにでも聖書は神様を信じる者が占いや霊媒といった神様以外のものに頼ることは不信仰の罪であると言って戒めてますよね。いくら神様がいろんなことを通して語るって言われても、で私たちは確かにそのようなものに頼るべきではないので、そこの辺は皆さん誤解しないでいただきたいんですね。けれども神様はそれでも時としてそのようなものであってもご自身のご計画のために例外的にあるいは一時的に利用されることはあるということ。私たちはもちろん常日頃占い読んだりそんなの頼らないですよ。でも特にまだ信仰を持ってないような人の場合、いろんな私たちの思いつかないような手段を通して神様は語りかけることがある。例えば旧約聖書の中にサウルという王様が出てきますが、このサウルという王様は、預言者サムエルを頼りにしてたわけです。けれどもサムエルは先に亡くなってしまった。サウルは一人ぼっちになった。そして戦に行かなきゃいけない、もう不安で不安でしょうがない。サムエルから一言これは必ず勝つよって言ってもらえたらもう元気にいけるんですけども、サムエルはいない。でそれで彼はやっぱり霊媒とかそういうのは良くないということで自分で禁止してたんです。自分で禁止してたのに、もうその自分の不安に勝てなくなってですね、こっそり霊媒師の女のところに行ってサムエルの霊を呼び出してどうでしょうかって伺いを立てる、そういう話が旧約聖書に出てくるんですね。でサムエルはちゃんと出てきてくれるんですよね。本当は霊媒師なんか良くないのに、ちゃんとサムエルは出てきてくれて、そして神様のメッセージを彼に伝える、まあ、そのメッセージはもちろん喜ばしいメッセージではなかったわけですけれども、まあ、彼は落ち込んでしまうわけですけれども、まあそういった意味でも本当に神様はいろんな方法を通して私たちに語られる、まあ、いずれにしても私たちにとってでも大切なのは神様が私たちに語られる方法や手段そのものよりも、むしろそれが本当に神様の御声であるかどうかを聞き分ける、見極める霊的な識別力、判断力になってくると思うんです。神様がいろんな方法を通して語られるんであれば、その時に大切になってくるのは本当にそれ神様の御声かどうかっていうことですよね。それが今日の最後の3つ目のポイントになります。3つ目、神様の御声導きは聖書の御言葉によって確証される、あるいは立証されるということ。マタイの福音書の一つの大きな特徴はイエス・キリストの福音について、またそこに関わる一連の出来事について、それらが旧約聖書の御言葉によって立証されている、約束されているという点をものすごく強調して書いているということ。マタイの福音書をずっと読んでいくとですね、これは旧約のあれが成就した、あれが成就した、これが成就した、ずっとマタイの福音書はそういうふうに書かれています。前回もそして今回も マタイは旧約聖書の御言葉をここで用いてますよね。引用してその出来事がまさに神様のご計画の実現だったということを立証確証しています。神様が私たちに語りかける方法は聖書だけではありません。例えば聖書やあるいはキリスト信仰そのものが禁じられているようなそういう地域においては神様が直接介入することによって神様を尋ね求める人々がその中で救われていくということが実際にこの今の時代でも起こっていますよね。そういう奇跡が起こっている。けれども全ての出来事はそれがどんな方法や手段であったとしてもそこに神様のご計画があるならば最終的には必ず聖書の御言葉に一致するということ、聖書の御言葉に、同意するということ、御言葉に相反することを神様は告げたりあるいは命じたりすることはないということなんですね。一番わかりやすい例えを挙げるならば終末予言がそうです。これは定期的にこういうことあるんですけれども、この世が終わる、何年の何月何日にこの世が終わります、イエス様が再臨されます、だからもう仕事を辞めて、山小屋かどっかに集まってみんなで祈って待ちましょうっていうような、こういういわゆる、まあ、リバイバルとは言わないですね、こういうそういう集まりというかですね、惑わしというものがこの歴史の中でもう定期的に繰り返してきてる。で全部それらは、失敗というか過ちに終わってきてるんですよね。で聖書の中でイエス様が何とおっしゃったか、その日その時は誰も知らないよ、私も知らない、天の父なる神様だけが知っていて定めていて見つかりも知らないし私も知らない、でもその時は必ず来るってイエス様おっしゃって、だから聖書の中で何月何日に、この世が終わってイエス様が来るっていうことは一言も言ってない、むしろそれは誰にもわからない、はっきり言ってる。それを何月何日何曜日にイエス様が来ますって言うっていうことは明らかに聖書の言っていることではない、つまりそれは神様から来ているものではない、私たちは判断をすることができるわけですよね。まあ、今一番分かりやすい例えでしたけれども、そのように聖書は私たちに単に福音を伝え、あるいは時にかなって慰めや励ましを与えてくれるだけではなくて、御声を正しく識別する霊的な判断力を養ってくれる。だから私たちは聖書を読まなきゃいけないんです。聖書を読まなきゃいけない。で、間違った予言をしてしまう人たちと話していていつも思うこと、ものすごいこの情熱的にこうもう顔をこうも近づけてもうすぐ世が終わりますよなんて言ってこう話して来て聖書をあっちこっち開いて話してくるので、そういうふうに言われると私たちはこの人すごく聖書を知ってる人なんだなって一見思ってしまうんですけれども、でもよく話を聞くとそうじゃないんですよね。そういう間違った予言というものをしてくる人たちという人の多くはですね、ものすごく聖書の知識があるように見えてほとんどは受け売りですよ。ほとんどはあの人が言ってたこと、この人が言ってたこと、あの本で読んだこと、みんなほとんど受け入れ、知識があるように聞こえるけれども、で実際は聖書をちゃんと読んでない、あるいは読んでいたとしても自分の好きな箇所を好きなようにしか読んでなかったりする。でもこれは私たちも同様に気をつけなければいけないことだと思うんです。私たちも私たちの聖書理解がいつも正しいとは限らない。大切なのはいつでも最初の第一のポイントに戻ることだと思うんです。謙虚さを忘れずに常に主に尋ね求めること、聖書を開くときに開く前に正しく主の御声を私たちが聞くことができるように、あるいは自分勝手な間違った解釈に陥ってしまわないように聖霊様の助けを神様に謙虚に祈り求めていく。で神様はご自身を尋ね求める者にご自身を表してくださる方です。私たちがへりくだって真摯に御言葉神様を求めるならば神様は喜んでその扉を開いてくださる方です。教えてくださる方です。もしかしたらその道のりは 長いかもしれません。東方の博士たちはかなりの道のり旅してきましたよね。あそこに星が見えたって次の日にイエス様に会えたわけではない。長い道のりを旅してきました。私たちも聖書を開くときに、あるいは神様に私たちが正しく理解できるように助けてくださいって祈っても、開いて読んだ次の瞬間に全部がスラスラ分かるわけじゃないかもしれない。何年ももしかしたらかかるかもしれないですよね。けれども東方の博士たちのように私たちは主を尋ね求め続けていく。聖書を読むというのは旅みたいなもんだと思います。イエス様を求めて、神様を求めて旅をし続けていく、そういう心で読んでいくときに神様は扉を開き私たちを導いてくださるんだろうと思うんですね。そのことを心に留めながら私たちも今年1年間御声に耳を傾け主に祈っていきたいと思います。少し長くなってしまいまして一言お祈りをして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から感謝をいたします。あなたは私たちにいつも語りかけてくださるお方、時には沈黙を通しても私たちに語りかけてくださるお方であります。主よ、どうぞあなたの御声を聞くことができますように、あなたを尋ね求める心を私たちに起こさせ、豊かにお与えくださいますように。そして主よ、どうぞ私たちにあなたの御声を正しく聞き分けるその霊的な識別力を豊かにお与えください。そして私たちがあなたの示されるその道を正しく歩んでいくことができますように助け導いてください。どうぞここに集われたお一人お一人の上にその導き主である聖霊を豊かにお与えください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。